賢者の贈り物、原作オー・ヘンリー、翻訳結城宏、1ドル87セント、それで全部、しかもそのうち60セントは小銭でした。小銭は1回の買い物につき1枚か2枚ずつ浮かせたものです。乾物屋や八百屋や肉屋に無理やり負けさせたので、しまいにこんなに値切るなんてという無言の非難で頬が赤くなるほどでした。デラは3回数えてみました。でもやっぱり1ドル87セント、明日はクリスマスだというのに。これでは全くのところ粗末な小椅子に突っ伏して泣くしかありません。ですからデラはそうしました。そうしているうちに、人生というものはわーわー泣くのとしくしく泣くのと微笑みとでできており、しかもしくしく泣くのが大部分を占めていると思うようになりました。この家の主婦が第一段階から第二段階へと少しずつ移行している間に、家の様子を見ておきましょう。ここは週8ドルの家具付きアパートです。全く筆舌に尽くしがたいというわけではないけれど、不老者一層舞台に気をつけるためにアパートという名前をつけたに違いありません。階下には郵便受けがありましたが、手紙が入る様子はなく、呼び鈴はありましたが、人間の指では鳴らせそうもありません。その上には、ミスター・ジェームス・ディリンガム・ヤングという名前が書かれた名刺が貼ってありました。そのディリンガムの文字は、その名の持ち主に、週30ドルの収入があった繁栄の時代にはそよ風にはためいてきました。でも今や収入は20ドルに減ってしまい、文字たちはもっとつつましく謙遜な D 一文字に押し縮めようかと真剣に考えているようでした。しかしジェームス・ディリンガム・ヤング氏が家に帰って2階のアパートに着くと、すでにデラとしてご紹介済みのジェームス・ディリンガム・ヤング夫人がジムと呼びながら、いつでもぎゅーっと夫を抱きしめるのでした。これは大変結構なことですね。デラは泣くのをやめ、頬におしろいをはたくのに意識を集中させました。デラは窓辺に立ち、灰色の裏庭にある灰色の塀の上を灰色の猫が歩いているのを物憂げに見ました。明日はクリスマスだというのに、ジムに贈り物を買うお金が1ドル87セントしかありません。何月も何月もコツコツと貯めてきたのに、これがその結果なのです。週20ドルでは大したことはできません。支出はデラが計算した以上にありました。支出というものはいつだってそういうものでした。ジムへの贈り物を買うのに1ドル87セントしかないなんて、大切なジムなのに。デラはジムのために何か素晴らしいものをあげようと長い間計画していたのです。何か素敵でめったにないもの、ジムの所有物となる栄誉を受けるに少しでも値する何かを。その部屋の窓と窓の間には姿見の鏡がかけられていました。多分あなたも8ドルの安アパートで見たことのあるような姿見でした。大層細身で機敏な人だけが縦に細長い列に映る自分を素早く見て取って、全身像を非常に正確に把握することができるのでしょう。デラはスラッとしていたので、その技術を会得しておりました。急にデラは窓からくるりと身を翻し、その鏡の前に立ちました。デラの目はキラキラと輝いていましたが、顔は20秒の間色を失っていたのでした。デラは素早く髪を下ろし、その長さいっぱいまで垂らしました。さて、ジェームス・ディリンガム・ヤング家には誇るべき2つのものがありました。一つはジムの金時計です。かつてはジムの父、そしてその前にはジムの祖父が持っていたという金時計。もう一つはデラの髪でした。芝の女王が通風縦穴の向こう側のアパートに住んでいたとしましょう。ある日デラが 窓の外に濡れた髪を垂らして乾かそうとしたら、それだけで女王様の宝石や宝物は色あせてしまったことでしょう。またソロモン王がビルの管理人をやっていて、宝物は地下室に山積みしていたとしましょう。ジムが通りがかりに時計を出すたび、王様を羨ましさのあまり、ひげをかきむしったことでしょう。さて、そのデラの美しい髪は、褐色の小さな滝のようにさざ波を打ち、輝きながら彼女の周りを流れ落ちていきました。髪はデラの膝のあたりまで届き、まるで長い衣のようでした。やがてデラは神経質そうに、また素早く髪をまとめ上げました。ためらいながら一分間じっと立っていましたが、そのうちに涙が一粒、二粒、擦り切れた赤いカーペットに落ちていきました。デラは褐色の古いジャケットを羽織り、褐色の古い帽子をかぶりました。スカートをはためかせ、目にはまだ涙を光らせて、ドアの外に出ると、表通りへ続く階段を降りていきました。デラが立ち止まったところの看板には、マダム・ソフロニー、部屋用品なら何でも、と書いてありました。デラは階段を一つ駆け上り、胸をドキドキさせながらも気持ちを落ち着けました。女主人は大柄で、色は白すぎ、冷ややかで、到底ソフロニーという名前のようには見えませんでした。髪を買ってくださいますか?とデラは尋ねました。買うさ、と女主人は言いました。帽子を取って見せなさいよ。褐色の滝がさざ波のようにこぼれ落ちました。$20。手慣れた手つきで髪を持ち上げて女主人は言いました。すぐにください、とデラは言いました。ああ、それからバラのような翼に乗って2時間が過ぎていきました。なんて使い古された比喩は忘れてください。デラはジムへの贈り物を探してお店を巡っておりました。そしてとうとうデラは見つけたのです。それは確かにジムのためだけに作られたものでした。それほど素晴らしいものはどの店にもありませんでした。デラは全部の店をひっくり返さんばかりに見たのですから。それはプラチナの時計鎖で、デザインはシンプルで上品でした。ゴテゴテした飾りではなく、素材のみがその価値を主張していたのです。すべての良きものがそうあるべきなのですが、その鎖は彼の時計につけるにふさわしいと言えるものでした。その鎖を見た途端、これはジムのものだ、とデラには分かりました。この鎖はジムに似ていましたが、寡黙だが価値がある。この表現は、鎖とジムの両者に当てはまりました。その鎖には$21かかり、デラは87セント持って、家に急いで帰りました。その鎖を時計につければ、どんな人の前でもちゃんと時間を気にすることができるようになるでしょう。時計は素晴らしかったのですが、鎖の代わりに古い革紐をつけていたため、ジムはこそこそと見るときもあったのです。デラが家に着いたとき、興奮はやや冷め、分別と理性が頭をもたげてきました。ヘアアイロンを取り出し、ガスをつけると、愛に気前の良さを加えて生じた被害の跡を修繕する作業に取り掛かりました。そういうのはいつも大変な仕事なのですよ。ねえ、あなた、とてつもなく大変な仕事なのですよ。40分のうち、デラの髪は小さく集まったカールで覆われました。髪型のせいで、まるでずる休みした学童みたいに見えました。デラは鏡に映る自分の姿を、長い間注意深く、ためつすがめつ見つめました。私のことを殺しはしないだろうけど。デラは独り言を言いました。ジムは私のことを見るなり、コニーアイランドのコーラスガールみたいだって言うわ。でも私に何ができるの?ああ、本当に$1.87で何ができるって言うの?7時にはコーヒーの用意ができ、フライパンはストーブの上に乗り、 チョップを焼く準備ができました。ジムは決して遅れることはありませんでした。デラは時計の鎖を手の中で二重に巻き、彼がいつも入ってくるドアの近くのテーブルの隅に座りました。やがてジムが初めの階段を登ってくる足音が聞こえると、デラは一瞬顔が青ざめました。デラは毎日のちょっとしたことでも、小さな祈りを静かに唱える習慣がありましたが、この時は、神様、どうかジムが私のことを今でも可愛いと思ってくれますように、と囁きました。ドアが開き、ジムが入り、ドアを閉めました。ジムは痩せていて、生真面目な顔つきをしていました。かわいそうに、まだ22歳なのに。彼は家庭を背負っているのです。新しいオーバーも必要だし、手袋もしていませんでした。ジムはドアの内で立ち止まりました。うずらの匂いにじっとしている猟犬と同じように、そのまま動きませんでした。ジムの目はデラに釘付けでした。そしてその目には読み取ることのできない感情が込められていて、デラは怖くなってしまいました。それは憤怒ではなく、驚嘆でもなく、拒否でもなく、恐怖でもなく、デラが心していたどんな感情でもありませんでした。ジムは顔にその奇妙な表情を浮かべながら、ただじっとデラを見つめていたのです。デラはテーブルを回ってジムの方へ歩み寄りました。ジム、ねえあなた。デラは声を上げました。そんな顔をして見ないで。髪の毛は切って売っちゃったの。だってあなたにプレゼント一つあげずにクリスマスを過ごすなんて絶対できないんだもの。髪はまた伸びるわ。気にしない。でしょ？こうしなきゃダメだったの。ほら、私の髪ってすぐに伸びるし。メリークリスマスって言ってよ、ジム。そして楽しく過ごしましょう。どんなに素敵な、綺麗で素敵なプレゼントをあなたに用意したか当てられないわよ。髪を切ったって？とジムは苦労しつつ尋ねました。まるで懸命に頭を働かせても、明白な事実にたどり着けないようなありさまでした。切って売っちゃったの、とデラは言いました。それでも私のこと変わらずに好きでいてくれるわよね。髪がなくても私は私よね。ジムは部屋を探し物でもするかのように見回しました。髪がなくなっちゃったって？ジムはなんだか馬鹿になったように言いました。探さなくてもいいのよ、とデラは言いました。売っちゃったの。だから、売っちゃったからなくなったのよ。ねえ、クリスマスイブでしょ？優しくして。髪がなくなったのはあなたのためなのよ。多分私の髪の毛の一本一本まで神様には数えられているでしょうね。デラは急に真面目になり、優しく続けました。でも、私があなたをどれだけ愛しているかは、誰にも測ることはできないわ。チョップをかけてもいい。ジム？ジムはぼーっとした状態から、はっと戻り、デラを抱きしめました。そしてそこではここで10秒間、趣を変えた、ささやかな事柄について控えめに吟味をしてみましょう。週8ドルと年100万ドル。その違いは何でしょうか？数学者や知恵者に尋ねたら、誤った答えが返ってくるでしょう。東方の賢者は高価な贈り物を持ってきましたが、その中に答えはありませんでした。なんだか暗いことを申しましたが、ここで述べた言明は、後にはっきりと光り輝くことになるのです。ジムはオーバーのポケットから包みを取り出すと、テーブルに投げ出しました。ねえデラ、僕のことを勘違いしないで。髪型とか、肌剃りとか、シャンプーとか、そんなもので僕の可愛い女の子を嫌いになったりするもんか。でもその包みを開けたら、はじめのうちしばらく、どうして僕があんな風だったか、わかると思うよ。 白い指が素早く紐をちぎり、紙を破りました。そして歓喜の叫びが上がり、それから、わあ、ヒステリックな涙と、嘆きへと女性らしくすぐさま変わっていったのです。急いでそのアパートの主人が必死になって慰めなければなりませんでした。包みの中には櫛が入っていたのです。セットになった櫛で、横と後ろに刺すようになっているものでした。その櫛のセットは、デラがブロードウェイのお店の窓で長い間、あがめんばかりに思っていたものでした。美しい櫛、ピュアな鼈甲でできていて、宝石で縁取りがしてあって、売ってなくなった美しい紙にぴったりでした。その櫛が高価だということをデラは知っていました。ですから、心の内ではその櫛がただもう欲しくて欲しくてたまらなかったのですけど、実際に手に入るなんていう望みはちっとも抱いていなかったのです。そして今、その櫛が自分のものになったのです。けれども、この髪飾りによって飾られるべき髪の方がすでになくなっていたのでした。しかしデラは櫛を胸に抱きました。そしてやっとの思いで涙で濡れた目を上げ、微笑んでこういうことができました。私の髪はね、とっても早く伸びるのよ、ジム。そしてデラは、火で焼かれた子猫のようにジャンプして声を上げました。ギャ、そうだ。自分がもらう美しい贈り物を、ジムはまだ見ていなかったのです。デラは手のひらに贈り物を乗せ、ジムに思いを込めて差し出しました。貴金属の鈍い光は、デラの輝くばかりの熱心な気持ちを反射しているかのようでした。ねえ、素敵じゃない？街中を探して見つけたのよ。あなたの時計にこの鎖をつけたら、一日に100回でも時間を調べたくなるわよ。時計、貸してよ。この鎖をつけたらどんな風になるか見たいの。デラの言葉、この言葉には従わず、ジムは椅子にどさりと腰を下ろし、両手を首の後ろに組んで、にっこりと微笑みました。ねえ、デラ、僕たちのクリスマスプレゼントは、しばらくの間、どこかにしまっておくことにしようよ。今すぐ使うには上等すぎるよ。櫛を買うお金を作るために、僕は時計を売っちゃったのさ。さあ、チョップに火をかけてくれよ。同胞の賢者はご存知のように賢い人たちでした。素晴らしく賢い人たちだったんです。貝羽桶の中にいる温子に贈り物を運んできたのです。東方の賢者がクリスマスプレゼントを贈るという習慣を考え出したのですね。彼らは賢明な人たちでしたから、もちろん贈り物も賢明なものでした。多分贈り物がダブったりした時には別の品と交換することができる特典もあったでしょうね。さて、私はこれまで拙いながらもアパートに住む二人の愚かな子供たちに起こった平凡な物語をお話ししてまいりました。二人は愚かなことに、家の最も素晴らしい宝物を互いのために台無しにしてしまったのです。しかしながら、今日の賢者たちへの最後の言葉としてこう言わせていただきましょう。贈り物をするすべての人の中で、この二人が、最も賢明だったのです。贈り物をやり取りするすべての人の中で、この二人のような人たちこそ、最も賢い人たちなのです。世界中のどこであっても、このような人たちが最高の賢者なのです。彼らこそ、本当の東方の賢者なのです。